おはようございます。
おはようございます。本日3月28日日曜日、朝9時ということで、ね、日曜のコーヒーラジオ第25回始めていきたいと思います。僕らの紹介を簡単にさせていただくと、ケイスケと辰巳の2人でやっているコーヒーラジオというポッドキャストがありまして、普段は Spotify、Apple、Google のポッドキャストなどで、水曜日に配信をしています。そちらの方ではゲストをお呼びしてコーヒーにまつわるさまざまなトピック取り上げているんですけれども、日曜に関してはこちらスタンド FM さんでライブ配信をして、聞いてくださっているリスナーの方からのコメントをご質問なども受けながら、できる限りこうインタラクティブにいろいろとお話できたらなと思っています。皆さん日曜の朝、ちょっと東京とかだとこれから雨が降るっていうのでちょっと曇り空なんですけれども、それにもめげずモーニングコーヒー片手にいろいろと楽しいお話できたらなと思っています。よろしくお願いします。
コメント質問何でもお待ちしてます。なんならその飛び入りで参加っていうのも可能なので、通話として声として、
そうね、先週たまたまというかそういうシーンもあって結構楽しかったですね。はい、でね、ちょっと今日話したかったのは、ラジオだと話すの難しいんだけど、これ知ってる？
何ですか？あ、青汁ですか？
青汁じゃねえ。
あれでしょ、伊藤園じゃなくて、どちらでしたっけ？
綾鷹
メーカーってどこでしたっけ？
綾鷹はね、コカ・コーラ。
あ、コカ・コーラの綾鷹の抹茶ラテですよね。
そうそうそう。いやー、ミーハーで買ってしまったよ。いや、とりあえずどんなもんかなと思って買ってみたんですよ。
うんうん。
で、これちょっと何かって紹介すると、まあ多分ご存知の人も多いと思うんですけど、綾鷹カフェっていうブランドで、まあ綾鷹お茶で有名なところですね。有名なブランドですけど、を立ち上げて抹茶ラテ。コカ・コーラさんが作りましたね。で、監修が、あの、神林春章本店さんっていう、あの、京都にある茶丼屋さんですね。と、あとコーヒーの方は、サルタヒココーヒーさんが監修ということでやってます。でね、すっごいなんか、売り切れ続出みたいなことあったけど、普通に近くのコンビニで売ってたけどね。
美味しいんですか？
あのね、これスタバの抹茶ラテやばいんじゃないかなって思う。だってこれ150円だよ。150円でこのちゃんと、もちろん抹茶ラテの方が美味しいけど、抹茶ラテというかスタバ抹茶ラテの方が、なんてやろうな、こう茶葉感が残ってたりとか抹茶感がしっかりと出てるっていうのもあるけど、パウダーをさちょっと多めにしたりとかもできるし、カスタマイズでね。
そうですね。
できるけど、からちょっとそれは負けるけど、でもそれでもこの150円にしては、なんだろうな、なんか抹茶ラテってさ、すごいシロップみたいな、なんか変な甘みみたいな、なんか嫌な甘み、うん、作った甘みみたいなのが、
そうですね、
どうしても強いイメージがあるけど、これは、まあ、もちろんそれは否めないけど、なんか茶葉感を増してる気がする。
じゃあ抹茶本来の風味みたいなのも残しつつ、うん、っていうことなんですかね。なんか結構、なんでしょう、抹茶ラテじゃなくても、ま、チョコレートとか抹茶感少ないけど抹茶って名前だけ入ってるみたいな多いじゃないですか。
うん、
かといってガチガチの抹茶やったらちょっと苦すぎて、僕もあの美味しいとまだ思えないんですけども。
まあでもよくわかんないな、これなんかあんまり数字は示してないね。とりあえず、なんか、もう、デザインで押してるっていう感じ。うん、
まあ、ターゲットも、多分そこまで、抹茶何パーセントとか、そこまで気にするような人じゃないんかもしれないですね。
まあ、でも、ぜひ、皆さん、飲んでみてください。一度は飲んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
そうですね。
なんか、この、しかも、新しいのはこれ、440ミリリットル、のサイズらしいんだよ。
おお、 それはなんか
意図してる
んですか？なんでしょう、その箱詰めするときに1本多く入れれるとかそういうのですか？よくあるじゃないですか。
それリアルすぎない？いや、もっと、もう少しブランドに関係するんだけど。
440。なんでしょう、思いつかないですね。
カフェでこうラテを提供するときの、はい、一般的なトールとグランデの間のサイズらしい。
はい、ああ。私、トールが360でしたっけね。で、グランデが。グランデが400。400後半だった気がする。465
そうだから、それの間らしい。
へえ。
だからこう新たなラインっていうことなのかな、
は
い、
なんか僕のイメージなんですけど、トールグランデはだいたいカフェで1時間から2時間ぐらい滞在できるぐらいの量なのかなと思ってるんですよ。
うん、うん、
ショートやと、まあ、1時間以内に飲みきれるみたいな。だから多分1時間ぐらいかけて消費するのを前提に作られたんですかね、抹茶ラテを。
そういうことなのかな。でもなんだろう、このサイズ感っていうのは、いや、ちょっとトールは少ないけどグランデは多いなっていう人がいたっていうことなんじゃないかな。
うん、
そんな分からんけど。どうなの、実際スタバで働いてた身からするとさ、何サイズが多いの？
やっぱ多いのはトールですね。利益率みたいなのも、その使ってる原材料 の量からしても、トールが一番利益高いんですよ。
で、グランデ。でもそれはスタバのあれでしょ、はい、なんかよく聞く話だと、やっぱグランデ頼んだ方が、
はい、
そのお 客としては、なんか一番利益率、そのなんだろう。
まあ、なんか
元たものに対しての対価として元が取れるという、
は
い、
元が取れる。そうです。だからお客さんからするとグランデの方が、その原材料の 量とか、まあ、内容量からすると元は取れるんですよ。で、逆に言えばスタバからすると
トールがいいんだ、
トールの方が少ない量で、まあ、利益としては大きいみたいな。で、だから新作のフラペチーノとかの基本的にトールでしか出ないんですよ。
あ、
もちろんそのオペレーション の負荷を軽減するって目的もあるんですけど、基本的な原材料とかもトールで作った方が、まあ、ある程度少なく作れて、グランデになるとちょっと増えたりするんですよ。でもそれはもう、なんていうんですか、多分アメリカの本社とかがこうそういうレシピにしてくださいっていう形で提案してるんで、こう容易に変えれないんで、ってなるとやっぱりグランデは向こう基準の、まあ、日本のトールが多分向こうのグランデなんかな、ちょっとその辺は分かんないですけど、ショートは日本にしかないサイズなんで、まあスタバもその利益の関係でトールを押してて、お客さんならグランデがお得。
でもショートもトールよりはお得なのか、は
い、いや、トントン、まあそうですね、その考え方によってはそうかもしれないです。あんまりどこまで言っていいのか分かんないですけど、その例えば使ってるエスプレッソの量とかって、ショートとトールは同じエスプレッソの量を使ってるんですよ、ラテとか。
うん、あ、それが一番大きいんだろうな、
はい。でミルクの量もが違うから、ショートとトールは。でも値段はなんかそこまでこう離れてなくて、まあショートはちょっとまあ安いって感じるぐらいの値段付けされてて、うん、でもトールってちょっと高いなって思うぐらいの値段付けされてて、であまり値段変わらないけど内容量がグッと上がるのがグランデで、しかも中に入ってるエスプレッソもそのグランデからダブルショットに変わるみたいなっていうのはありますね、お得情報
ということで。皆さん普段スタバ行かれるか分かんないですけど気にされてみてください。で、ちょっと冒頭お話ししたのは巷で話題の綾鷹カフェ抹茶ラテでした。
はい、
完全にミーハーで宣伝しちゃってますけど
僕はこれ買って飲んだんですけど全然美味しくなかったです。
いや、ちょっとそれは言わないでおこう
某缶コーヒーメーカーが出した1日で飲み切るコーヒーみたいなボトルコーヒーですね。600ミリ入ってるんですよ。
ああ、その600ミリやっぱ1日だと必要っていうことなの？
多分そうじゃないですかね。ボトルコーヒーは 何でしょう、オフィスワーカー向けに結構作ってるっていうのを、うん、記事で読んで、まあ、缶コーヒーはね、もともとその現場で働く男性向けにマーケティングして、まあ、ヒットした商品なんですけど、まあ、それに対してボトルコーヒーはちまちま飲んだりできるように、蓋がついてて、かつこう持ち運びもしやすいっていうので、オフィスの向けの人ね、ってなったら600ミリを1日だらだらこう飲んでいくみたいなで作られたんですかね、これは。
でも前もね、こういう話は取り上げたけど、その一つのなんか食品産業新聞社がこのあやカフェについて、あやたかカフェについて書いてある記事で書いてあることなんで、データの元はわからないんですけど、このカフェの利用者でペットコーヒー、ペットボトルのコーヒー、
はい、
製品を飲まれない人が日本には約2600万人いるって言われてるらしいんですよね。
飲まれないっていうのは飲まないってこと？
そのコーヒーを飲んで、カフェを利用してるんだけど、はい、いや、ペットボトルコーヒーは飲まないよねっていうのが2600万人いるみたいなんですね、
はい。僕もその中の一人ですね。
ね、いや、普通飲まないよね。
飲まないですね。
まあでもカフェの利用者ってまずどんぐらいなんだろうな。
まあ。
半分ぐらいはね、行くのかな、
うん。
でもおじいちゃんとかあんまり行かない層も多いからね。
まあ確かに、自分のね、僕の親世代とかもそんなにカフェ行きまくってるんかな。
行きまくってはいないから、まあ世代によって割合は違いそうですけど、うん、でも2600万、そのうちの、じゃ例えばカフェにいる人が、ね、5000万人とかしたら、その半分くらいはペットボトルコーヒー飲まないっていうふうに言われてて、そのペットボトルコーヒーの市場っていうのはさらに活性化できるんじゃないかっていうので、うん、
そうですね、
そのコーヒーと紅茶ではなくてラテっていう市場を作りたいっていうので、
うんうん、
このあやたかカフェっていうブランドができたみたいです。
でもそうなるとね、多分参入してくる会社ってコーヒー関係の会社だけじゃなくて、例えば乳製品扱ってる会社だとか、お茶ね、扱ってる会社とか、まあ、その他飲料メーカー、なんか健康食品関係もしかしたら来るかもしれないんで、なんか、そのボトルコーヒー市場は、よりカオスになるんじゃないですか。
うん。いや、でも個人的に結構さ、その、自分で毎日は飲まないけど、なんか、たまにコンビニとか行くと面白いものがいっぱい売ってるから、結構買って手に取ってみたりはするね。なんか、え、何それみたいな。なんかもう俺めっちゃね、覚えてるのは、もう小学生ぐらいの時だけど、バニラコークってちょうど出てさ。
はいはい。
覚えてる？バニラ。
味は覚えてないですけど、その存在はなんか覚えてます、
ね。いや、そういうのとかもなんか、めっちゃ衝撃受けて、はみたいな。
ありましたね、僕は。
絶対健康には良くないけど。うん、
小学校の時なんかこう、フルフルソーファンタみたいなのありました。
あったな。
炭酸がゼリーになってて、なんかこう振ったら飲めるみたいなんで、でもシュワシュワするみたいな。そう、不思議でしたね。炭酸って振ったらこう、抜ける感じあったのに。もうなんでなんやろ。どうでしょう。
あ、ということで。
コーヒーゼリーとなんか、うまくできないですかね。
あ、確かに。てかね、それあったよ。なんか。
あ、本当ですか。
うん。
なんか、エスプレッソトニックとか最近流行ってたじゃないですか。
うん。
エスプレッソコーラとか、なんかそういうのをゼリーにして、エスプレッソコーヒーゼリーみたいな。
うん。なんか課題があるのかな。でも絶対もう考えられてるよね、うん、それはね。
確かに。この夏が楽しみですね。また新商品が。
確かに。ということで、あの、日曜のコーヒーラジオオープニングトークでは、毎週、自分たちのおすすめペットボトルを紹介していきたいと思います。というのは冗談ですが、そういうオープニングトークでした。ま
あ、毎回、だいたい1週間で、こう、あったコーヒーに関する、なんでしょう、個人ニュースみたいなのを取り上げてますね。
そうですね。なんで、ちょっと皆さんもなんか、こんなことありましたみたいなことがあれば、ぜひコメントいただければ嬉しいです。いや、でもね、ちょっと続けて話していい？
あ、ぜひぜひ。
いや、今週あったことって言えば、まあ、ちょっといきなりトーンが変わるんだけど、
はい、
あのスエズ運河の話。まあ、自分が商社で働いているっていうのもあって、まあ、結構なニュース。うん、 ですと。で、何かっていう、まあもう皆さんご存知だと思うんですけど、あの3月23日にあのスエズ運河ってアジアと欧州をヨーロッパをつなぐところの大事なこの航路の運河なんですけれども、まあ、そこのスエズ運河でコンテナ船が座礁したと。でしかもそのコンテナ船が日本の造船会社大手の今治造船っていうところのグループが作った船っていうことで話題になってますね。これってどんぐらいテレビで出てんの？俺テレビ家にないから分かんないんだけど。
ああ、僕は今はちょっとタイムリーにテレビがないんで分かんないですけど、なんかその業界の人って常に業界関連のニュースにアンテナ高いじゃないですか。僕はそうじゃない業界だったんで、まあ関わりはあるんですけど、知ったのでも本当1日、昨日ですね。昨日の夕方ぐらいのニュースかな。
あんまりな、そんなに大きくされてないのかな。
うん、
まあね、コロナの方とか、緊急事態宣言の話とか、明けの話とか、そういうのはあれなのかな。
なんか結構、あれじゃないですか、その直接的に関わり、あれどうなんやろみたいなところで、関心が薄いんじゃないですかね。
まあ、確かにそうだな。いや、で、その繰り返しになるんですけど、スエズ運河って、その、アジアとヨーロッパをつなぐ要所なんですよね。なので世界の、これは記事からの確認したやつですけど、 12% の貿易がここを通っているっていうふうに言われています。でそこでこうコンテナ船がもう本当に、画像見た？
見ました
よ。完全に塞げ、はい、あんな綺麗に倒れるみたいな。
うん、
でまあ、なんかそんな倒れてというか座礁するみたいな感じになっていて、で通れなくなっているので今約200隻超の船が立ち往生しているみたいなんですね。でもちろんそこ通れないんですよ。
大損害じゃないですか。
そう、でもまあ いろいろやっぱりその貿易ってルールがあって、この船を作ってその船員とかもちゃんと雇って動かして、雇っている、そのこの運送会社は台湾なんだよね、
うん、
台湾の会社が運送会社で、でその用船契約って言って、その船と船員とか船長とかを貸しているのがこの日本の造船会社で、でその契約上、もちろんその座礁したことによる諸々の、損害とかは、まあ、保険とか入ってるとは思うんだけど、造船会社が多いんだけど、その乗っている船の在庫とか、はい、あとはその座礁したことによって、塞がれ立ち往生にされている船に乗っている在庫のものの損害とか、なんかそういうのは保険上、あ、保険というか貿易の契約上別にその日本の会社が負わなくていいっていう風になって、
ほう、
だからまあちょっと複雑なんだけど、めちゃくちゃその全部日本のその造船会社が負わなくちゃいけないっていうことではない。もちろんそこはこうリスクを分散したりしているから。
でもとはいえいきなり莫大な量のね支払いが来るってことじゃないですか。その造船会社としては規模はあんま分かんないんですけど、結構痛いんじゃないですか。
まあ、ちょっとね、原因が今究明されてるところだから、原因というか、なんかその究明された上でその保険がね、はい、どういうふうに降りるかとか、なんかそういうのもあると思うから、まだ何とも言えないと思うんだけど、うん、まあ、いずれにしてもそこで貿易が滞ってしまっていて、いやこのスエズ運河って要はその紅海とあと地中海のところをこう、アフリカ大陸と中東のところの間にあるところで、うん、そこの間をとこうショートカットして欧州にヨーロッパに行けるんですよね、うん、でそこが塞がっているとすると、そのアフリカ大陸下からこう南アフリカまで通って回っていかなくちゃいけないっていう、でそこがまあ希望法っていう、その、
はい、ケープタウンですね。
そうそうそう、ね、マルコポーロとかで有名だと思うんですけど、うん、そこを通っていかなくちゃいけないっていうルートがあって、それを通ると と1週間超とか、
うん、
追加でかかるっていうので、まあこれもよ
自信がすごいですね。
大丈夫ですかね。
ちょっと揺れ、じんわり揺れてますね。
とりあえず大丈夫かな。
はい。
そうで、希望法回りだって1週間超かかるから、まあ、それも貿易のコストに乗っかってきてしまうっていうので問題になってるんですよね。うん、で、一番問題になってるのは、やっぱエネルギー。
うんうん。
やっぱ中東とかってエネルギーの資源国が多いっていうのは想像でも分かると思うんですけど、そこが滞ってしまうっていうのでエネルギー価格が高騰してるっていうのが一つあって、まあそれが一番やっぱり商社としても大きいところかな、
うん、あそんなにすぐ高騰するんですね、うん、
まあ結局その市場でがあるのってさ、先物市場っていう、
はい、ああはい、
5月とか6月に受け渡しになる、
はい、
物商品っていうものをとの価格を、
はい、
表示する市場があるから、だからね、はい、今その船の上にあるっていうのはそういうようなものだから、
うん、
だから本当に面白いよ、その例えばもう船でそこを 通ってしまっている5月受け渡しのものと、うん、もうまだ通ってない6月受け渡しのもので価格がボーンって離れてる、うん、
なんかそれでコーヒーの値段もっていう記事は見ましたけどね。
そうそうそう、見たことある、もうコーヒーにアンテナが高い人は見られたかと思うんですけど、ブルームバーグの記事で日本訳されてるのがあるんですよね。なんでそれでもですと思うんですけど、コーヒー産業にも影響があるんです、まあ、そうですっていうのが実はこのオルシも先週僕らが話した内容に通じてて、でインスタントコーヒーって当然、スイスとかからネスレとかそういうところから日本が輸入しているのもあるし、こちらが例えばね UCC さんとかキーさんとか、まあそこら辺のコーヒー会社がインスタントコーヒー作って、輸出するっていうのもあったりとかして、結構こう頼そこのルートを頼っているっていうのがあるんですよね。ちょっと規模感まで分かんないんですけど、なんでそれに影響が出るかもしれないっていうニュースがブルームバーグに出てました。でもインスタントコーヒーといえばやっぱどこを思い浮かべる？
ああ僕はでもネスレかな。ネスレのあのゴールド。
ああ。
え、名前
は？あ、でも生産国か、豆とか
は。豆はブラジル、ベトナム、インドネシアの3つじゃないですかね。
そうだよね。だからやっぱベトナム、インドネシアが入ってくる。
そうですね。アジア、ヨーロッパで。
そう。
関係してると
。そう、特にやっぱベトナム。
うん、
そのインスタントコーヒーに使われるようなロブスターの生産第1位のベトナムがやっぱりそこからの輸入が輸出、そこから輸入されてヨーロッパに届くものが滞っているっていうのでかなり問題視されてるみたいです。
それって、まあ、滞って価格も上がるってことじゃないですか。
そうだからロブスターの価格は、はい、ちょっとなんかすごい下がり気味だったんだけど、
はい、
反転していきなり上昇してる、う
ん、気になるのはそのなんか路地の問題で起きた価格高騰って、じゃあその値段が上がった取り分みたいなってどこが取ってるんですか、その上がそれの理由で上がった分は。シンプルに農家さんが売るときの値段が、まあ、若干上がったりってことなんですか。
いやそこは一概に言えないんじゃないかな。そのいつ契約してるかっていうのにも
はいはい
よるだろうし、
じゃあ買ってしまってたらもうそうですもんね。だからエクスポーターとかがおスエズ運河座礁した、うん、ちょっと高く売ろうみたいな感じでそこで多く取ってたりする可能性もある。
でもベトナムって どうなんだろうね。だからもう収穫は終わってるのかな。
まあまあ、まあ、
12月とかそんぐらいだよね。確かに、うん、ちょっと契約、もしかしたらもう農家さんは契約されてるかもしれないね。だから何とも言えないんだけど、まあでもそこそれより何より問題なのは、結局価格が上がるとか、云々より、その、価格が上がる云々っていうのはさ、その、さっきも話したけど、先物の話で、先にその受け渡す価格の話なんだけれども、はい、うん、今問題になってるのは、その、いわゆるスポットって言われていて、実際にフィジカルで受け渡すものが届かない、
うん、あ、はい、
っていうのがその問題になっていて、
うん、
だからなんかヨーロッパでの在庫っていうのはどんどんどんどん減ってる、減るんじゃないかみたいな話は出てますね。
うん、でも座礁自体はどんなんすかね、どのぐらいの期間でその撤去できて、どうなんだろ
う、その荷物が全部積んであるから、それをこうどんどん全部廃棄するっていうのは数週間ぐらいかかるんじゃないかみたいなことは言われている。
なるほど。なんか、人ごとみたいですけど、大変な状況で。
そう、まあ日本にはそんなにね、大きなダメージはないのかもしれないけど、そのブラジルで、まあ、唯一少ないのはそのブラジルとか、あとはそのコートジボワールとか、そっちのさ、
はい、
アイボリーコースト、象牙海岸って言われてるその西アフリカのエリア、はい、あそこもロブスター有名じゃん、
うん、そうですね、
でその2つはのところはそこ通っていないから、
うんうん、
まあ、一応その輸出は確保できるんだけど、ああとそのインスタントコーヒーの
原料
は確保できる部分もあるんだけど、はい、ちょっとイメージわかんないけど、ただやっぱブラジルの質は基本的にそういうもので扱うものかなり低いから、
うん、
あんまり良くないものも多くて、なんかそれの代用として、じゃあベトナムの代用してとしてブラジルを使えるかっていうと、まあ、そうとも限らなく、
うん、
じゃあ東アフリカ、そのウガンダとかルワンダとか
ありますね、
いろいろ、うん、そういうところで使えるのもので代用しようかみたいな、なんかそういう話とかも出てるみたい
です、
うん、
まあベトナムじゃないブラジルのロブスターって、まあ、厳密に言うとあのロブスター種ではなくて、なんかコニロンっていうちょっと違う品種なんですよね、まあ、それを、まあ、ロブスター種っていう言って扱ってるので、若干そのベトナムロブスターなりインドネシアロブスターなりとは違うんですよね、
うん、
ちなみにロブスターでおすすめはインドネシアのロブスターのが僕は美味しいというか、まだ飲めるような感じです。
でもどこで飲めん？あ、それは普通に入れてんのか。
あ、たまになんか喫茶店とかでありますけどね。あのインドネシア AP1 っていう銘柄なんですけど、あの、まあ、まだロブスターの中ではストレートでいける感じですね。
飲んでみて。
ぜひ AP1。
いやでもこれ問題だよね。いやそのインスタントコーヒー産業っていう意味ではもうめちゃくちゃインパクトがあるっていうわけではないし、嗜好品だからあれだけど、そのね、今言われてるのはやっぱエネルギーの安全保障っていう意味ではね、他にもパナマ運河もそうだし、中東のエリアだとホルムズ海峡とか、あとはインドら辺だとマラッカ海峡とか、なんかいろいろその海峡、うん、主要な海峡があるんだけど、そこが閉鎖されるとそういう貿易が滞って完全に届かなくなるっていう、う
ん、そうですよね。なんかこんだけデジタルがね発展しててもやっぱそこはもう物理的にこう、
ね、
シンプルに空いてる場所から通すっていうのは変わらないですからね、物自体は。すごいな。
だからすごい、なんだろうな。まあ、ここは残るんだろうね。残るというか、リスクとして残っていくから、いかに分散させるかしかないんだろうなっていう。うん、
そうですね。まあ、もしくはこう、空輸とか、なんか陸路とかが発展してこう、もっと大規模に、
うん、
ものの動きが変わるかもしれないですけど。
で、なんかもう少し、 コーヒーに絡めると、やっぱり一番問題になってるのはこれによってその船の需給とかコンテナの需給がさらに逼迫するっていうことがあって、いやこれも別に消費者からしたら正直もう遠い話なんだけど、貿易っていう観点で言うとやっぱりそこってすっごい大切で、もう1年前ぐらいからするとそのコンテナとかももう物によるよ、多分コンテナのものによるけど、もう2倍3ぐらいの2、3倍ぐらいの値段になってるんだよね、で、まあそれがなぜかっていうと、まずはコロナ、コロナでやっぱりそのコンテナ不足って言われてるのは、そのコロナで結局港での手続きがいっぱい増えてしまっているから、やっぱりそこで時間がかかってしまっていて、そのコンテナが普通に回っていた時よりも時間がかかってしまっているので、コンテナの需給が逼迫してしまっているっていうのがあって、でさらにね、こういうことが起きて200隻以上船が立ち往生してしまったりすると、さらにコンテナの周りが遅くなって需給が逼迫するっていうので、結構、それって貿易業者からすると、コストとしてかかってくる。
いや大変ですね。
だからそれがじゃあ実際ね、そのロースターに孵化されて氷に孵化されてっていう風になるのかはよくわかんないけど、まだただちょっとそういうことが起きてるっていうのは現状ですね。
そうですね。まあでも消費者の方がそれで普段買ってたコーヒーが100円値上げされるみたいなことももしかしたら起こりうるかもしれないですよね。
いやまあ起きる前にね、潰れるところが潰れていくから多分、まあ、そのために体力があるところが残っていくっていう話なんだけどね。
確かに
厳しい世界ですね。そのコーヒーみたいに、
うん、
貿易で外から持ってこなくちゃいけないもので、しかも氷で、その需要のところも降らされるっていうのは、
そうですね、
なかなか難しい産業ですよ、一言だけ。
でもコーヒー以外のね、その産業とかも結構、でもそれは同じなんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。
いやまあそうだろうね、あの、知らないだけでそうだ、
うん、
っていう話です。
はい
はい、ちょっとなんかいきなりあやたかカフェから規模が全然変わったんだけど、
まあ、スエズ運がホットなニュースなんで、これからもちょっと追っていきたいと思ってます。
はい。
コメントが滞りましたね。
コメントが滞ってる。あれコンテナだけにしてほしいんだけどな。
そうそう。コンテナだけに。ちょっと僕たちのトークは座礁しないようにちょっと。
じゃあどうする？スタンダードの方行っていいかな。
そうですね。
いきますか。もうこれも結構ね、いろいろと難しいトピック多いんですけど、いつも日曜のコーヒーラジオで話しているのがスタンダードさん、コーヒーの雑誌ですね、紙の雑誌やっているところのが毎週日曜朝8時に配信しているニュースレターでウィーケンドブリューというものがありまして、無料で登録できるのでまだされてない方はしてみてください。でこちらで毎回いろいろなコーヒーの記事を紹介されていて、その中から僕らが気になったものを取り上げて勝手に深掘っていくという企画になってます。今週はどうですか？
今週あの全部はまだ目は通してないんですけど、ざっとこう見た感じ結構目が引かれるようななんかニュース多くて、この編集長の室本さんにはなんか今週はすごいありがとうございますと伝えたいです、ね、
なんかとりわけ気合が入ってる感が感じられる。
うん、僕はですね、そうですね、全体的に
2人とも ね、
うん、
気になったのがあったんだけど、なんかそれに行く前にちょっと触れたいなとかある？
まあ、あの中国のインスタントスペシャルティーコーヒーブランドが設立数年で複数の大型資金調達に成功、主力商品であるドーナツ型ドリップバッグをはじめ、見た目と使いやすさを追求した商品が人気のようですっていうのがすごい興味深かったですね。
でもこれ確かに使いやすいよね。
うん。
いや、なんか写真で見てるだけだけど、確かにこのカップにやれてさ、そこになんかあの変な、なんだろう、はい、変にさ、今のドリップバッグの形だとさ、はい、なんか端にさ、はい、まだお湯がちゃんと行き通ってない感じとかさ、うん、あからさまにわかるじゃん、はい。
そうですね。しかもあの、今のやつってこう、大体こう、ビリって破るじゃないですか。だからその時に中の粉、うん、結構こぼしたりとかするんですよね。
でこのドーナツドリッパーっていうのはなんかちょっとカプセルにも近いような感じなのかな。
そうなんですかね。でもあえてこうドリップにしてるってことはそういうクリアな味になったりとか、あとはちょっとした入れる楽しみみたいなのもあるんじゃないですかね。いやでもしかもデザインとかもやっぱ可愛いし、なんでしょう、ギフトとかも需要としてもありそうで、僕はいいんじゃないかなって思いますね。
ね、時期に日本にも来そうですね。
そう。しかも、まあ、もう一つの方のその、あの、元記事で、まあ、今、その、資金調達、額面とかは、なんか、数千万元としか書いてあるんですけど、このスタートアップとして、まあ、今、投資のレベルが、まあ、シリーズ A プラスっていう段階で、あんまりこうシリーズ A プラスが どんだけすごいかっていうのはあんまりちょっと詳しくはないんですけど、とりあえずコーヒー関連のスタートアップで、まあ、ここまでこう注目されてるっていうのは、まあ、一つ業界としてはすごい嬉しいことだなと思いますけど、
まあ、やっぱ中国はすごいよね。
うん、ラッキンコーヒーの、ね、こともありましたけど、
まあでもね、
イノベーションが起きてるっていうのはまあそうなんだろうなって思います。今までのそういうやり方じゃない会社が出てきて、
でもこんぐらいの、こんぐらいの資金調達って言ってもやっぱりそのね、
うん、
数億円単位で調達するっていうのはすごいけど、日本でもね、うん、それで調達してるっていうところは有名なところだと、あの感覚っていう、
はい、
そのメル元メルカリ出身の人が立ち上げた完全キャッシュレスカフェ、
うんうん
のところはあれだよね。確か今パッと調べたけど 3.5 億円調達してるね。
おお、すごいですね。で
これもまあポストコーヒーさんとか近いんだけど、アンケートに回答することでこう、
うん、
自分のためのコーヒーっていうのをオーダーメイドで出してくれるってとか、まあね、やっぱりそのどうしても普通の喫茶店とかだと要はデジタルみたいなところを活用できてないところがあるんだけど、そこのデジタルっていうところを活用してキャッシュレスっていうところもそうだし、そういうようなオーダーメイドでのっていうのもそうだし、これ麻布十番にテイラードカフェっていうところがあって、そこでオフラインのお店っていうのをやっていて、で加えてオンラインではそういうようなサブスクとかそういうものもやってっていうので、なんかねこうパッと聞くだけだとそんな新しい感じでもないと思うんだけど、まあそれをこう実際にちゃんとブランディングにまで落とし込んでやれてるっていうのがすごいのかもしれない。
そうですね。なんかよりまあ多分コーヒーの味とかよりどっちかというとこう体験というか、そういう自分のために選んでくれる制度がシステムがあったりとかで、それで結果としてなんかこうあれ合ってるコーヒーが出てきたら、そのコーヒーの品質がどうとかより多分なんか嬉しいじゃないですか。
うん、でも難しいよね。そこもさ結局、まあ、ロースターの人が一番分かってると思うんだけどさ、焙煎で引き出せるのって、
うんうん、
なんか元の素材からしかな、はい、その元の素材は別にオーダーメイドされてるわけじゃないじゃん。
まあまあまあ、
だからなんか限界がある。
まあなんかなんでしょう、難しいんですけど、カフェとか行った時になんか美味しいコーヒーとか、まあ、品質の高いコーヒーをおすすめされるっていうのももちろん、まあ、今までのやり方としては多くて、僕的には別に嫌いではないんですけど、それを超えるぐらいのこう体験、嬉しい体験って なんか自分に合ったコーヒーを勧められた方が、まあ、なんか嬉しいかなと思って。
まあそこ難しいよね。自分に合ったコーヒーってさ、そんなのが分かってる人って、
うんうん、
まあ多分、
でもそれを、
ごく少数じゃん。ほとんどの人がこういう風だから、はい、これだから、こういう背景があって作られて、こういう味わいが感じられてみたいな説明を受けることによって勝手に自分に合ってるって勘違いする人が多いじゃん。
まあ、なんかそこをこうヒアリングとかを補填するようにデジタルでこうポストコーヒーのコーヒー診断とかがあるわけで、なんかそこは、ね、
だからいやあれもさ、
はい、
別に悪く言う必要なくてこう一意見として言いたいんだけどさ、うん、あれ も、まあ、ある意味めちゃくちゃじゃん。
まあまあまあまあ、あのそうですね、
多分なんかそんなに科学的な背景があってああいうようなアンケートやってるっていうか、とりあえず当てはめてこういう傾向があるだろうっていうので当てはめてやってるわけで、うん、自分に合ってるってわけではなくて、そうやってあこうやってなんか自分がの好みを入れてったらこれっていう風になったから、あこれなんだかもしれない。だって辰巳くんだって選んでたら深入りだったからちょっと変えて、
そうそうそう、
あ答え変えて注意あたりみたいな感じにしたみたいなこと言ってたじゃん。だから結局そういう話で、まあそれはね、辰巳くんがどういうコーヒーが好きかって分かってるから、
うん、
まあそういう風に恣意的に変えた部分もあったのかもしれなくて、全く想像がつかない人にとってはね、一助になるのは絶対そうだと思うんだけど、
まあなんか、まあ、本来人がやってたことが、まあ、デジタルに置き換わって、もちろん 100% ではないけど、まあ、ちゃんと機能はしてる部分もあるので。
いやそうだ、だって全員がね、本当一流のバリスタとかが全員にこう、うん、あなたにはこういうコーヒーがあってますって言えるって回れればいいけど、うん、回れないわけだから、ね、まあそういう意味ではこういうような、
うん、
デジタルがそういうオーダーメイドをしてくれるっていうのはやっぱり需要はあるし、ね、意味はあるんだ。
そうですね、本当にもうされどコーヒーですけど、まあたかがコーヒーですからね、まあそんなそこまでなんかガチガチになんかならなくてもっていう部分もありますし、
まあそうだね、まあしかもなんかやっぱりされどこうやっぱたかた、うん、まあそこは置いといて、やっぱり嗜好品であるからこそさ、一番響くのって多分口コミで、口コミというか、うん、周りのレビューで。
そうですね。
なんかよくわかんないけど、この人が周りのそのコーヒー通の人がおすすめしたコーヒーだったら飲んでみたい、うん、美味しい。
そうのが一番ありますよね。で、多分ね、こう、別にそれって、すごい業界の中で名を馳せてる人というよりは、あの、ちょっと中、間ぐらいの影響力のある人たちの方がコーヒーに関しておすすめしやすいかなって思って、
うん、
なんか例えば今僕がインスタグラムでカリオモンズコーヒーのなんかなんとかっていうコーヒー美味しいですよって言ったら、多分こう後輩とか、まあ、僕の友達とか複数にやっぱ買ってくれるというか、でももっとね僕よりも有名な人とかがおすすめしても買うし、まあ多いとは思うんですけど、なんか中間のあのレベルでも影響力が強いんかなって、コーヒーって。まあ、特殊な商材ですね。
てか結構いい時間になってきちゃった。どうしようかな。なんかもう一つ。
そうですね、もう一つ。
やるとこれ結構長くなっちゃう。まあいいや、これはちょっと、この記事自体が面白いというか、このウィーケンドビルに書いてあること自体も勉強になる。ちょっとそれを一回読むっていうだけでも、
はい、
できたらなと思っています。で、何に書いて、何に関して書いているかっていうと、今、コーヒーっていうのは基本的にはブラジルとかベトナムとかインドネシアとかの生産国で作られて、で、そこで一次加工みたいなものがされた後に、生豆って言われる状態で、消費国日本などに来て、そこで焙煎をされて、カフェなどで提供されるっていうことなんですけど、この焙煎とその生豆までの加工のところで、やっぱり海をまたいでるんですよね。でもこれをまたぐんじゃなくて、全部生産国でやってしまえば、 もっといろいろないい効果が出るんじゃないかっていうところが、コーヒーの垂直型ビジネスっていう言い方で言われているものです。まあ、ただそこにはいろいろな課題があるっていうので、そこについて書かれている記事なんですけれども、全部読ませてもらいますね。これ面白いね。で、コーヒー生産国における栽培、焙煎、流通をまとめた垂直型ビジネスについてご紹介しました。生産者の焙煎業への参加は、収益増加やモチベーションアップにつながるだけでなく、消費者が持続可能な商品の選択、購入ができるようになるなど、好循環を生み出すのではと期待されています。そのメリットに気づいた消費国のロースターの中には、生産国に焙煎所を設けるところも出てきていますが、これまで積極的な取り組みを見せているのは、小中規模のロースターで、大手企業は参入には消極的とのこと。こちらの記事では、関税と品質管理の課題がその背景にあると述べられています。例えば、日本の場合、生豆は免税対象ながら、焙煎豆の輸入には 20% の関税がかかります。さらに、輸送の遅れや、最近で言えばコンテナ不足といった問題が起きれば、焙煎豆の鮮度が損なわれるため、品質リスクという大きなコストもそこに上乗せされるとのこと。近年ではパッケージの技術革新も進んでいますが、焙煎業務を生産国へ移すよりも既存のインフラを利用した方が効率的なため、特にこれまで設備や消費国内のサプライチェーンの構築に多大な投資を行ってきた大手企業は構造変革に手を出しづらいのです。つまり問題の原因は取り組みそのものよりもモデルのスケールアップを妨げる既存の枠組みにあるということ。長期的に持続可能な社会を実現するためには、社会という概念の範囲を広げ、少しずつ分配を進めていくことが不可欠なのです。ちょっと、ざーっと読むと分かりにくい部分もあるんですけど、やっぱり問題は、コーヒーのこの貿易のシェアの大半を占めている大手企業が、こういう垂直型ビジネス、に乗り出していないので、やっぱコーヒーの業界全体としてそういう流れは起きていないというか、起きづらい状況になっている、うん、まあただこの既存の枠組みにあるのは、まあちょっと最後のところはかなり、まあね、これ難しい問題だからなかなかこうまとめるのは難しいと思うんだけど、とっても抽象的なまとめ方になってるんで、なかなか難しいですけどね。まあ、何がいいんですかね。関税を変更すればいいのかな。
そうですね。なんかあくまで日本の場合だと食品に対してやっぱり国産ブランドっていうのは少なからずあると思うんで、その製造ラインが日本にあるっていうのも一つ、こう基本やっぱ安心安全を食品メーカーって求められるんで、やっぱどうしても焙煎ね、かつこう日本でするっていうのはそういう面でも品質面でも何でしょう、変わりにくいのかなって思いますし、日本だと。ってなるとやっぱり関税を下げるのだとか。でも、なんか一部でその大手、例えばね、三井アリメントスっていうあの会社、三井物産がブラジルに持ってる会社だったら、その現地でインスタントコーヒーまで作れるこう工場があったりとかするんで、まあ全部が全部じゃなくて、できるとこはやってるとこもあるんじゃないかなって、ちょっとリサーチはできてないんですけど思います。
うん、あとはなんか冷凍技術とかもあったら変わるのかなとも思ったよね。
ああ、そうですね、
冷凍技術が高まればね、現地でその品質を損ねない形で凍結して日本に持ってこれたりとかすればいいのかなっていうのは、
うん、ね、コンテナもそのリーファーコンテナっていう、あの空調がちゃんと確保されているコンテナもありますけど、まあコーヒーに生豆
で、いやでもそれをそこまでする必要があるのかっていうのは、うん、なんかまだいろんな議論があるよね。
うん、
どうなの、ね、辰巳君はどっち派なの、わかる、あ詳しい。
いやでも確かにそのリーファーコンテナを使ったで輸入された生豆の方が、あの鮮度っていうものに関しては確かに綺麗な味は出てるなって思うんですけど、なんかまあ言い換えればいいものを入れてるからそれはそうかなって思うんですよ。
いやそうじゃん、だから同じものを比べてない。
そうそうそうそうそうなんですよ。 結局確かにでもいいやつを入れてって指定してグレインプロに入れてリーファルフォーテナに入れて届けるからそれはいい味するのは確かにそうだなって思うんですよね。
で全く同じ条件で実験したらどうなのかっていうのは超気になるよね。
そうですね。だから、うん。あと船の上の状況とかも実際にその船に乗ったことがあるわけじゃないんで、なんかよくわかんないですね。40度を超える看板でみたいな話も聞きますけど、本当にそうなのかとか気にはなりますね。
まあでもそもそもはこれ日本で言うと。なんでしないかって言ったら、まあ、まずロースターの人はノウハウが全くないよ、ね。現地でそんなものを作るっていうことのノウハウが全くないし、うん、多分人材もいないし、そういうので多分できなせんっていうのと、じゃあそういうコネクションがありそうな商社がやるかっていうと、やっぱりリスクを取りたくないっていうのはあるよね。まあ、生産国になると、それなりのカントリーリスクっていうのが大きいから、そこで設備を作るってなったら相当なこう投資をそこにしなくてはいけないわけで、それほどのリスクを取ってまでじゃあリターンが得られるかっていうと、コーヒー業界そのものがまずリターンを得られないような構造になっているので、どちらかというとやっぱりまあ今の構造でリターンがね、その商社とかもそのめちゃくちゃ抜いてるっていうわけではないないから、
うん、そうですね、
そのコーヒー業界の中では抜いているってわけだけど、じゃあ例えばエネルギー業界、自動車業界なんか他のね業界と比べたときにめちゃくちゃリターンを得られているかって言ったらそうではなくて、じゃあそれってなん、うん、そもそもの問題はそのコーヒー業界がリターンを得られないっていうような構造になっているというか、うん、食品業界全体なのかもしれないけど、
ああ、まあただ硬い業界ではあると思うんですね。食品はやっぱり、うん、必ず必要なものではあるので。
そうだよね。
まあ確かに商社もね、別にボランティアでやってるわけじゃないんで、やっぱその商売としてやってるから、儲からなかったらそんな投資する意味もないって判断されるのは当然だしね。まあそんな中でも去年でしたっけ、その一昨年かな、マルベリーがあのベトナムでインスタントコーヒーの工場を大規模に作ったみたいな、まあ、そういうのもちらほらあるのかなって。
あれは消費国だからね。
ああ、そう、そう、あ、そういうことですか。あれはじゃあ、ベトナム人の。
いや、多分そう、あれを日本には持ってこないと思うよ、あんまり基本的に。
ああ、そういうことなんです
ね。これからね、はい、そのブラジルとかでに、うん、ね、三井さんがやってるっていうのも、ブラジルの消費があるからで、
う
ん、
そうですね。
でもその消費国ね、わざわざ日本とかアジアに持ってくるっていうことは考えてない。
ああ、そっかそっか。ごめんなさい。そこはちょっと勘違いしました。そうですね。今回は輸出入の話なんで、また別ですね。
まあでも多分そう、逆にそっちはあると思う。消費が伸びてくるからね。うん、
なるほど。
っていう簡単なレビューでしたが。盛りだくさんですね。タイトルは決めて終わりましょうか。
雑誌しないコーヒートーク。
いいんじゃない、それでいこう。
はい。また
ぜひ。よくわかんない。はい、またぜひ、すいません、ちょっと皆さんにとって僕らのトークが雑誌していないことを祈っております。
今週もありがとうございました。
今週もありがとうございました。またあの来週同じ時間にお送りしたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では皆さん良い日曜日を過ごしください。
はい、失礼します。
失礼します。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.